今日のテーマトークはセーヌ川の水面の下にです。じゃあマリオンさん、これ映画 .com 解説なかったんで、
はい、なかったんで、ネットフリックスの公式の方の配信サイトの方にある紹介文みたいなやつをちょっと組み合わせて読みます。
お願いします。
セーヌ川で人間を襲う獰猛なサメを描いたスリラー。美しさと文化、美味しい料理で名高い街パリだが、恐ろしい生物が猛威を振るう今、首都は惨劇の舞台へと様変わりしていく。主演はアーティストでアカデミー賞候補となったベレニス・ベジョ。はい。
はい、ありがとうございます。じゃあ、触りの感想。はい。
はい。いや、あらすじ短っと思った。
元の、これでも組み合わせて長くした方なんですよ、うん、っていう。そう。
はい。
映画 .com は配信開始しか書いてないんですからっていう。
なるほど。はい。
なのでもう、勘弁してくださいっていう感じです。ね、
はい。
ネットフリックスのラスト本当端的なんですよね。
はい。
というわけで、じゃあ、触りの感想を山口さんから伺っていこうかなと思うんですけども、山口さんいかがでした？
いやー、真面目なサメ映画として見ちゃったんすよね、これが。
真面目なサメ映画がそもそも何っていうとこありますよね。
いや、ちょっと待って、それは。真面目なサメ映画って上手でしょ、それは。
まあまあまあ、うん。
いや、まあ、逆に上手だけじゃないですか。
いや、ちょっと、ロストバケーションとか真面目な方だと思うんですけど。
あ、そういうこと？え、ほんと？あ、そうそうか。それで言ったらもう出来の問題だよ。
まあまあまあまあ。でも、正直、不真面目な映画だとは思います。
うんうん、
ちょっと、真面目に見ると、肩透かし食らうというか、うんうん、思ってる以上にふざけてるし、非常に悪意に満ちた作品だなと思いましたね。まあ、フランスらしいって言ったらあれなんですけど、非常に意地悪な作風を持ってる一本だなと思ったし、ただまあ、なんだろうな、こう、表面上おふざけなしで、中身がおふざけしてるっていうのは、僕的にはまあ、こういう映画としてはありかなっていうふうには見たっていう感じですかね。はい。
うんうん。なるほど。じゃあ、続いて、マリオンさんいかがでした？
そうですね。ああ、人間って愚かだなーって思いながら見てましたっていう感じですかね。まあ、サメは出てくるし、あ、サメ映画だなと思うんですけど、なんかサメよりなんか、どっちかっていうと人間の愚かしさメイン、
うんうんうん、
って感じは、するな、とは思いましたかね。うん。まあ、ちょっとコテコテみたいな感じは、ちょっとしましたけど、行政側とか、あ、そう、環境活動家とかの描き方とか、うん、まあまあそういうところとかまあありましたけど、まあでも、まあこういうの映画できるフランスはちょっと羨ましいなとも、ちょっと羨ましいというか、なんかまあ良いなというふうに思ったりしたので、うん、本当最後ね、なことあるかみたいな感じになるのはちょっと、笑いましたけどね。
うんうんうん、
サメ映画と別の理由では、別の理由で、別の理由ではみたいな感じで、とんでもないことが起こるので、うん、まあ、面白かったですかね。はい。
前田さんいかがでした？
え、私、そういう意味では、逆に思ったより真面目やなって思いました。
うんうんうん、
真面目っていうか、ちゃんと作ってる、ちゃんと作ってるって言ったらおかしいんですけど、うん、なんだろう、すごい好きでした。なんか、ちょっとピラニア 3D 感はあったんですけど。いや、でもなんか本当に何を喋ろうかっていう感じではありましたね。
うん、うん。
ああ、見て、ああ、面白かったっていう感じの映画でした。
うんうんうんうん。いや、僕も結構前田さんと同じなんですけど、ただなんか、そうだな、まあ、毎度このラジオをずっと聞いてる方にはお馴染み通り、僕はサメ映画をポリコレ的に嫌いと言わざるを得ない人間なんですが、まあ、
はい。
なんていうかな、そういう自分に対する目くばせ感がめちゃくちゃあるなと思いました、映画見てて。
お？
まあ、例えばその、
自分に、
環境活動家がサメを守ろうみたいな運動がその中に入っていたりだとか、
はいはいはい。
あるいは、青ザメって淡水入らないよねって思ったら、青ザメは淡水に入らないはずなのにって言ってくれたりとか、
うんうんう
ん、なんか、そういう、ちょっと詳しい人が、なんか突っ込みたかったり、もやるところを全部、なんか、埋めてて、
うんうんうん、
その点に関しては、なんか、変な気合入ってんだ、この映画っていう感じというか、なんか、向けられてる方向は私で合ってるんだけど、でもいいのかみたいな感じがする映画で、まあなので、なんだろう、突っ込みどころは塞がれてるし、 面白いかと言われたらわかんないんだけど、でもまあ、うん、なるほどって感じの映画。でした。はい、
うん。
といった感じです。じゃあ、お便り紹介したいなと思うんですけども、前田さん、お願いします。
はい。フリッパーさん。店長の皆さん、こんにちは。テーマ作品見ました。舐めてたけど面白かったですよ。なんていうか、前半はエイリアン1、2をうまくまとめてサメに置き換えた感じと言いましょうか。サメの進化も素人からするとギリありえるんじゃねって感じがしました。どうせ最後は勝つ前提で見ていたので、後半、有志で対応している仲間たちがサメの餌食になるシーンは、私的には過剰な殺戮だなって思ってたけど、ここまでやるならありやなってなりましたね。モンスター化したサメはジェイソン・ステイサムしか倒せないんだなって思いながら見ましたよ。鑑賞後、パリ五輪で無事トライアスロンが開かれることを知って、あの惨劇後にフランス政府は本腰を入れてジェイソン・ステイサムに退治を依頼、無事にリリスを退治してくれたんだとピンときました。いろんな犠牲があったけど、無事パリ五輪を迎えられそうで安心しました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
でも確かに、なんかパリ五輪の描写は、なんか東京オリンピックでも似た話あったよなってちょっと思って。
ありましたね。
うん、
この海で泳ぐのかみたいなやつ
でしたっけ。そうなんか確かそう。
映画で？
映画じゃなくてその現実問題として。
あ、現実で？
そう。で、実際確かセーヌ川の話も割とあれ本当にあるらしいんですよ、その。
いや、そう、らしいです、ね。
ちょっと待って待って、どの部分？
サメがいるわけじゃなくて、めちゃくちゃ汚いし、危なくないっていう話って結構本当にあるらしくて。
まあでも、川が汚いという話は、聞いたことがあって、で、そこで泳ぐのみたいな。
そうなんですよね。
話は出てたんですよね、実際。
うん、
確かになんか道頓堀感がありましたもん、
ね。まあ、都市の川なんでね。
だし、正直ね、なんか出てくる水の色ね、茶色か緑じゃんって、うん、なってたので、綺麗かこれみたいな感じは、まあ、ちょっとしましたよね。
そうなんですよね。なんでなんか、どこでもそういう、そんなんていうかな、五輪が開かれるってなったらこの話題出るんだな、ちょっと思ったというか。
うん、ああ。
まあ、本筋ってのはそっちじゃなくなってくんですけど。
うん。まあでも、まあ、実際、まあ今年パリ五輪が開かれる年に、
うん、
まあ、この内容の映画が作られ、まあ、配信で見れる。っていう感じのものが作れるっていうのはやっぱフランスすげえなと思いましたけどね。
うんうん、
いや、なんならプロモーションの一環ぐらいに。
なんかね、こんななんか茶化しと言いますか、うん、なんかこう八つ当たりみたいなことしてるのありなんやなみたいなのはなんかすごくなんかいいなと思いました。
そう。で、あと、そう、サメの進化ギリありえるんじゃねって話は確かにギリありえるなって思えちゃうんですよね。
ちょ、どこまでがありえるのこれ。
ね、え、なんか、
はい、
淡水がどうとかはありえそうだなと思ったんですけど。
ああ、はいはいはい。
なんか単独で増え始めるあたりに、
はい、
しかもその増え方が、なんか一回水面でめっちゃいるみたいなシーンあるじゃないですか。はい、
うん、
あそこら辺から、あ、これ、あかん、真面目に見る映画じゃなかったって気づきました。
ただですね、単位生殖は本当にサメである現象なんですよ。
え？現象なんや？
うん。一部のサメで確認はされていて、しかも、主観またぐんで、割と広いサメで保存されてんじゃねって言われてるんですけど。
なんだね。
これ有識者入ってるやん。映画に、制作人。
そう、なんかね、そんな気がね、節々からするんですよね、この映画。で、あと、淡水に入るって話もこれ、青ザメではないんですけど、イタチザメ、メジロザメ目っていう、ちょっと別の形態のサメがいて、そいつらは割とよく入ってくるんですよね。沖縄とかでよく問題になるんですけど、川に。で、イタチザメって本当の意味での人食いザメなんですよ。ホオジロザメよりも年間で人が遭遇してるというか、事故に遭ってる、その数が多いって言われてるサメで、ってのもやっぱ川登れちゃったりとか、人の生活圏にすごい近いところに住んでるからなんですけどね。っていうのもあって、割とぐらいの大型のサメが、その川に入ってくる現象みたいなことも、まあないことはない。
うんうん、
お
から、そういうところのなんか突っ込みどころがギリギリ塞がれていて、なんかね、
うんうん、
まあなんだろう。楽しめてるわけじゃないですけど、なんだろうな。
楽しめてるわけじゃないんだ。
楽しめ
てる。楽しめてるかと思った。
うん、まあ、なんか、あそこ突っ込もうかと思ったけど、あ、塞がれてるわ、みたいな。なんかね、腹立つんですよ。
腹立つ。
なるほどね。
そこしっかりしてるすごいじゃないんだね。
すごいって行きたいんだけど、なんか、でもなんかやっぱ映画のテイストなんですかね。ちょっと腹立つんですよね。
腹立つ。
いやー、本作一番の問題は、うん、太平洋のど真ん中からセーヌ川までやってくることじゃないですか。そこには全く何の理由付けもできないと思いますよ。
そうですね。
その、食料を求めてみたいな言い方してたけど、セーヌ川なんてあんな汚いドブ川にわざわざ食料を求めてくる理由ないでしょ。太平洋で魚食っとけって話じゃないですか、あれは。
うん、
本当に。
そうなんですよ。そこだけやっぱ段取りなんですよね。だから。
もう、何なんですか、あの、わざわざ太平洋から、ねえ、あの、ユーラシア大陸をぐるっと回ってわざわざフランスまでたどり着くあのルート。
あれね、ヨットで世界一周するときのルートみたいな感じしますよね。
なんかリリスの大冒険みたいな感じだと思う。
うんうんうん、
まだ主人公に因縁ある方が理解できやすいぐらいにはむちゃくちゃだと思います、本当にあそこは。
そう、だから途中までそうするのかなって思ってました、正直。
うん。うん、
ああ、
うん。だからちょっとまさに上手的な話にするのかなって思ってましたよ。
うん、そう。なんかわかんないけど因縁が生まれてる方がまだ理解しやすいかなっていうぐらいには非常に恣意的な行動パターンですよね、あのサメ。
そうなんですよね。
うんうんうん、
でもなんか、まあ、恨みが合うようなこう関係性でもオープニングで見えなかったですし。
そうなんですよね。正直、オープニングの集団何してるか分からなかったですよね。
そう、まあ、そうなんですよ。
うん、そうですね、
うん。なんかリリスを研究対象にしてたのか、うん、何やろ、なんか取り付けてたじゃないですか、
うんうん。
あれがなんでそんなことしてるのか全然分かんなくて。
まあ、それは保護のためだとは思います。
そうですね。
それは。はい。
でも保護のためになんかその個体になんか取り付けたりする必要がある。
あ、それは結構ある話ですよ。
へえ。
うん。よく言いますけど、あの、大阪の海遊館のジンベエザメって、ある程度大きくなったら海に放すんですけど、その時にセンサーつけてるんですよ。
へぇ。
なので、その海洋の生態、生物を見るときに、最近はそうやってバイオロギングって言うんですけど、ちっちゃいセンサーをつけて、で、彼らの行動とかを見ることで、保護につなげるっていうのをよくやる手法ではあります。
なるほど。
ただ、あの調査で一点謎だったのは、思った以上にでかくなってるから、なんかサンプル採取してっつって何かを刺そうとしてましたよね。うんうん、あれはよくわかんない。
いや、そうなんです。なんか、研究チームなのか、なんやろ、最初はすごい環境汚染に対して、そのサメの保護がどうのこうのみたいな感じだったのに、なんか、ノリもなんかちょっと、なんやろ、大学生っぽいし。
なんか、そうなんですね、ヒッピーっぽい感じですよね。
なんか、研究してんのか何してんのかわからんっていうか。
うん。
まあ、だからちょっとお便りにもね、ありましたけど、エイリアンっぽいなっていうところはそこじゃないですか。
ああ。
科学者がアホっていう。
確かに。
ああ。なるほどね。なんか、あの、主人公の女の人も、割と最初のシーン、いや、もうちょっと、なんかちゃんと、なんか、なんていうんですか、ちゃんともうちょっとリリス見てみたいな感じで言ってたじゃないですか。あの、上がろうとしてる人たちに対して。
はい
はい、こいつ、まあまあ、鬼畜やなと思って。
いや、それ思いました。
いや、それで仲間が死んで、なんか悲しんでるのも、ちょっともう全然わからんぞと思って。
そうなんですよね。基本的にサメは何もしなければ襲わない精神ですからね、あの人たち。
そうか。
そうなんだよな。だから、ところどころなんか、そういうその科学交渉には詰めがある反面、物語とか必然性に関して一切詰めがないのが、なんかなっていう。
いや、まあ、本来詰めがないもんやと思うんですけど。
うん。まあ、確かにね、サメ映画ですからね。
そうそう、詰まってる方が、うん、何やろ、想定外というか。
うんうんうん。
うん、
いや、あの、不利してる分立ち悪いと思いますよ、本作は。
立ち悪いそんな。
うん。いや、おっしゃることはよくわかりますよ。腹立つのそこですもん。
うん、確かになんか結構、あとね、あの、最初の舞台があの、太平洋のゴミベルトって、
うん、
まあ、実際問題になってます、
ね。はい、問題になってます。
って、なんか僕も最近あの、なんか、ナショナルジオグラフィックのなんか写真集みたいなやつでそのなんか写真見たことあるんですけど、
うん、
やべえな、こんな溜まってるんや、みたいな、
うんうんうん。
海流の行き着く先が太平洋のど真ん中にみたいな。あれちょっとびっくりしたんですけど、
うん、
あそこじゃんって思って、なんかそういうの触れてるのかちょっとすごいなと思ったんですけど、まあ中身はまあそんな高尚なもんではなくみたいな感じなのかまあ、まあこういう感じか。
そうなんですよ。
なんか、環境保護団体とか動物保護団体ってホラー映画にめちゃめちゃ貢献してんなって思ってる。もうめっちゃ便利に使われてるっていうか。
そうなんだよな、いや、
まあ、そこは言い出すとちょっとややこしいことに触れる気もするんで、触れるとしたら後でいいんじゃないですか。
そうですね。ちょっとこれは後半に多分触れるとしたら触れましょう。じゃあ、そろそろ次のお便り行きましょうか。マリオさん、お願いします。
はい。M原さんからです。店長メンバーの皆様、こんばんは。大石さんには申し訳ない気持ちがありますが、本作、個人的には大好きな作品です。まごうことなき、バカなサメ映画でありながら、今年開催されるパリオリンピックの開会式とマラソンスイミング競技で、セーヌ川が会場で使われることを知っていると、風刺の効いた社会派映画にも見えてきますから、意外と奥が深い作品です。また本作、パリというより、セーヌ川の観光映画としても素晴らしかった。過去にパリに観光へ行ったことがあるんですが、セーヌ川の水面の上はとても、美しいんですよね。特に、夕方のセーヌ川は本当に綺麗だったことを本作を見て思い出しました。皆様の感想を楽しみにしています。
ありがとうございます。
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 そうですね。メモハラさん、パリに行かれたことがあると、羨ましい限りなんですけども。
すごいですね。
うん。
うん。
そうなんですよね。
確かにやっぱ、パリってやっぱ、どこ切り取っても絵になりますよねっていうのは、うん、やっぱちょっと見ながらやっぱ思いましたよね。
そうですね。だからなんかちょっとその、まあ、まあ、ある意味いいか。ゴジラ×コング、新たな帝国の時も、その、ヨーロッパの風景×怪獣ってあったじゃないですか。
はい。
なんかそういう意味ではやりたいことは似てるのかなと思って、はい、パリ×サメみたいな。その絵見たことないでしょみたいな感じなのかな。それをなんか作り手は結構危機としてやってんだろうなっていうのは結構思いました。でもセーヌ川は綺麗だけど汚いというかそこがサスペンスになってるのはちょっといいなって思ったんですけど、要は水面に潜るときに見えない、濁ってるから相手がどこから来るかわからないっていう演出に使ってるっていう。
そこであんま見せるタイプの映画でもなかったからなっていうのあったけど、
まあ。なんかそこでもっと引っ張ればいいのになとも思いましたけど。
あんまない。そもそもあんまサメ映ってない気がしたんですけど。っていう、この映画。どうですか？いやでもあんまそこ気にしちゃダメなのかな。
まあ基本的に、いやなんか低予算という前提があるのかなと思ったんですけど。
そうですね。そこは本当に僕素晴らしいなと思って、いかにお金をかけずにサメ映画を撮るっていうのに、都会の川にサメが来るっていう発想は素晴らしいなと思いました。お金がかからないですからね。
そうなんですよね。撮影もね。
そうですね。だって、セーヌ川でうろちょろしてるだけですもんね。
そう。
うろちょろし。あ、まあそうか。
あとは地下墓地というならスタジオを用意すれば終わりですからね。
いや、でも。ねえ、あの、いや、トライアスロンの会場もなかなか頑張って用意してたと思いますよ、と思って。大変じゃないんですかみたいな。思ってましたよ。
いやー、僕、今回ね、この、セーヌ川の話をするにあたって、ディープブルーを初めて見たんですけど、
はい。
セット組んで水を流すって多分めちゃくちゃ金かかると思うんですよ。で、もうディープブルーはすごくって、本当に、セットにバシバシに水流しまくるんですよね。
そうですね。
いや、あれはもうむっちゃ金かかってんなと思ったんですけど、まあそこはある程度セーヌ川普通に撮ってるから、いや、でもそこはやっぱアイデア勝負というか、いかにお金をかけずに撮るっていうのは映画の面白さの一つでもあるので、そこは良かったなとは思いましたね。
そうですね。
はい。
まさにその、サメ映画の本当に金字塔というか一番最初にあるジョーズがまさにそういう企画だったわけじゃないですか。いかに見せずに撮るかっていう。なんかそこはすごいこう、まあサメ映画っていうものがそもそもこう引き継いでるものなのかもしれないですけど、本作はそういう意味ではすごいこう、予算をかけずに、でも舞台として、その、緊張感を漂わせるみたいな演出の面では、まあ結構、もうちょっと良かったなっていう不満もありつつも、でもアイデアは面白いなっていうのは僕も同意です。
うん。
あと、ディープブルーはやっぱ、ちょっとジョーズは一旦置いといたら、はい、サメ映画の中で圧倒的に一番面白いですからね。
ディープブルーめちゃくちゃ面白かったんだよな、みたいな。
ディープブルーめっちゃ面白くて、でもディープブルー2っていうのが実はその20年後に作られてるんですけど。
ほう。ああ、ありますよね。
2018年に。
見てないです、それ。
びっくりするが面白くないんですよ。
面白くないのか。面白くないんだ。
いや、20年後に続編作ってこんな面白くないことって許されるんだと思って。うん、あ、何やろ、その、名前貸した人たちの心広いなって思いました。
そう、なんかディープブルーってほんとサメ版ジュラシックパークって言っていいですからね、本当に。
いやー本当に、うん、ジュラシックパークですよね。ディープブルー。
そう
素晴らしいと思います、
うん。そう、ただ海洋でサメっていうの、サメなんていうかな、海にいる生き物でジュラシックパークできるんだって僕結構衝撃でした、あの作品は。
うんうん。いや、やっぱこう賢いっていうのがね。
そうなんですよね。
そう賢くなってるっていうところが、なんていうのかな、面白さを、
うん、
何でもしていいって感じになるし、
うん、
一気に、
うんうんうん、
なんか向こうもこっちをちゃんと狙ってきてる感が。なんか、必然性になってるのがいいですね。
そう。で、そこで、アホザメチョイスするのがまたいいんですよ。
ここのアホザメチョイスの、こう、良さって何なんですか？僕ちょっとあんまり分かってないんですけど。
例えばですけど、ホウシロザメだったら、ちょっと、こう、パワー系すぎません？
ああ、
そうですね。
でかいと。
だから、うん、まあ、ジュラシックパークだったらね、ジュラシックパークならティラノサウルスですよ、ホウシロザメは。
うん。
はいはいはい。
だとしたら、アホザメはラプトルなんですよ。
そういうことか、はい、そうですね。そうだわ。
そう、なんか、
そうですね、
ちょっと小柄だし、はい、でも小回りも効くし、だいたい等身大ちょっと大きいぐらいのサメなんで、ほんとラプトルなんですよね、はい、ポジションが。
はい。
なるほどね。
だからこそ、狡猾に動かれるとものすごく怖いっていう。
はいはいはいはい、はい。いや、めっちゃわかるんですけど、
はい、
いや、ちょっとそこ言いたいというか、聞きたいことがあったんですけど、
うんうんうん、
本作のあのサメのデザインって青ザメなんですか、あれって。
そう、それ言いたかったんです。
あれ、ホホジロザメのデザインじゃないんですか、あれって。
おっしゃる通りなんですよ。
でしょ？
そう。
青ザメはあんな形してないですよね。
青ザメはあんな形じゃないです。
はい。非常に大きな問題だと思います、そこは。
そうなんですよ。そう、なんか、全体的に、まあまあ、明らかにホウジロザメなんですよね、形が。
うん。
うん。で、まあ確か、でもな、そう、青ザメのもうちょっとこう、スマートな感じというか、華奢な感じが、全然今作になくて、
はい、
まあ、でかくなってるからなんですけど、
はい、
ただ、
はい、
現存する近縁種で、最もホウジロザメに近いのが青ザメなんですよね。
はあ、
なので、
はい、なるほど、
それ青ザメでかくしたらホウジロザメになるよってのもわかる。わかるというか、そうだけどっていう。う
んうん、あー、なるほどね。え、逆に、うん、え、青ザメの特徴は何なんですか、その大きさ以外で。
大きさ以外でって言うと難しいですけど。
大きさで分かれて
る。どこだろうな、食性が全く違いますね。ホウジロザメと青ザメだと。
食性？
食性。要は食べるものが違う。
おー。
ホウジロザメって割と哺乳類食に結構特化してるんですよ。
へぇ
ー。まあ、歯の形を見ると分かるんですけど、非常にこう、分厚くて鋭い歯を持ってるんですね。
うんうんうん、
で、これって、要は、分厚い肉を切るための歯なんですよ。
え、ちょっと待って、普通の質問していいですか？はい、なんか、一年前のサメ映画をちょっと思い出すんですけど。
一年前の
サメ映画。普通の質問しちゃうっていう。はい、
サメ講座。
そう。大石さんに普通の質問しちゃうっていう。ちょっとアホな質問なんですけど、海の中で、いや、そう、私もそう疑問で、なんか海の中でそんなに硬いもの何食べてるんですか？なんか、魚食べてるイメージがあるんですね、サメとかって。
うんうんうん。
でも魚とかってなんか飲み込んだら良くないみたいな。ガバーって。
うんうんうん。
なんかそんな牙みたいなのがいるほど、なんか硬いものってなんなんですか？亀？
あ、亀はありますね。
最高の質問ですね。
ちょっと待って。
サメの生態を話しするたびに最高の質問ですね。
そう、ね。
いや、なんか本当に疑問で。
ホウジロザメはね、ウミガメ食べます。
おー。
食べるんですか？
食べます。
いや、亀ぐらいしかその硬いものが思いつく。浮かばなくて、海の生物で。
ただ、硬さが大事なんじゃないんですよね、どちらかというと。
お
ホウジロザメって、自分よりも、大きなものをかじるための歯なんですよ。かじり取るというか。
あー、自分より大きなものを食べるってこと？
だから、クジラとか。割とクジラの子供がよくそう、まあ、だから、死体をよく食べてるのかな。
死体を？
だから、本作でもちょっとその描写ありましたけど。
あー。マッコウクジラの子供
でしたっけ？そうそうそうそう。あそこにかじりついてるって、はい、あれホウジロザメの生態そのまんまだなって感じはしたんですけど。
なるほど。
要は、大きな、自分よりも大きな獲物をかじり取るというか、飲み込むんじゃなくて、うん、こう、あと噛み砕くのでもなくて、食べれるサイズに区切るっていうための歯なんですよ。
ああ、なんか、うん、なんかでもそう聞いたらかっこいいですね。なんか基本的になんていうのかな、動物って自分より弱いものを狙うイメージじゃないですか。
うんうんうん。
でも自分よりなんか、 強いかどうかはちょっとわかんないですけど、でかいものを狙いに行くっていうのは、なんやろ、その他にもいっぱい食べるものあるじゃんと思っちゃうんですけど、なんか面白いですね。
まあ、食べるもの、まあ、あとアシカとかも食べますけどね、やつら。
ああ、なるほどね。
うん。なんで結構やっぱ哺乳類、海生哺乳類をメインに食べてるっていうイメージは、ホジロザメはあるんですよ。で、アオザメは魚なんですよ、どちらかというと。
うん。
ああ、じゃあアオザメは、そんなに歯がでっかくないってこと？
結構華奢です。華奢で細い歯をしてます。
うん、はいはいはいはい。
だから、早く泳ぐようなカジキとかマグロとか、あとカツオとか、
うん、
ああいうものにかなり素早く迫っていって、ガブッとやって捕まえるみたいなものに適した歯をしてて、
うんうんうんうん、
あの魚食の動物って細い歯が多いんですよ。
ええー、この話を先聞いてたら、一緒に映画見てた友達に、ドヤ顔で解説できたのにな。
そう。だから、今回のサメ、歯で見てもめちゃくちゃ、まあ、しかも人間という哺乳類めちゃくちゃ食ってるんで。
うんうんうんうん。
確かに今、写真見てるんですけど、歯細いですね。
そうなんです。そうなんですよ。だから、ディープブルーは、そこも実は再現してるんですよ。歯細くて、しっかり。で、噛み切れないから、ずーっとこう噛んでくるというか、離れないっていう、その感じの怖さをしっかり描いてて。
あー、なるほどね。うん、
たら離れないか。ワニみたいな、ね。
そうそうそうそうそう。
あー、なるほど。確かにワニってなんかそんな感じの歯ですよね。
うん、
なるほど。
そこがね、やっぱりディープブルー、あの、青ざめ描写としてめちゃくちゃ好きなところでもありますね。
うん。
あー。でもなんか、サメの口って可愛いですね。
そう。そうなんですよ。ちょっとすいません。あの、本編から若干逸れた話になっちゃいましたけど。
いや、すいません。私のせいで。
いやいやいや。
なんか、こんだけ、その、さっきの、なんか細かい部分で、意外とこう生態系は、こう把握してるというか、
うん、
の作ってる側が。だからなんか、そこは多分意図的にしてるんでしょうけどね。
まあ、でもな、なんか、進化したアオザメって言うなら、じゃあ、ホウジロザメでよくねっていうのもあるんですけどね。
いや、確かに。そこを、ね、そこにでもなんか意味があるはずじゃないですか。だってそこに変なこだわりを持たせる。それか、わかんないですけど、英語圏で、アオジロザメの方がなんか、単語として強いみたいな、あるんですかね。
でも基本、マコシャークとグレートホワイトシャークですよ。どっちが強そうに見えます？
グレートホワイトシャーク
ですよね。ホウジロザメなんですよ。
ええー、じゃあなんでやろう。それか。いや、
そこはね。
はい。
そこはやっぱり、ディープブルーの引用に思えてしまうんですよね、
う
ん。
僕もそう思います。うん。
あ、そういうこと？
で、
はい、
今回のリリース、若干賢そうっていう感じじゃないですか。なんで賢いかはわかんないけど。
いや、そうなんよ。
まあ、まあまあ、確かにね。いや、
そうそう。だから、研究してたんかなって思っ、なんていうんですか、その保護だけじゃなくて、うん、なんか研究対象として追ってる感が、だってそうじゃないとさ、サメって言ってもいっぱいいそうなのにさ、
はい、
そんなリリスに執着せんでもみたいなとこもあるじゃないですか。
まあ、仇だからってのもあるかもしれないですけどね。まあ、でも前半は確かにそうですよね。
うんうん。
そうなんですよね。ね、
うん。
でもさ、こんなこと言ったらちょっとこれ私だけかもしれないですけど、その青白ザメとか、ホウジロザメとかって気にして見てる人いるんですか？
いや、大事、大事。大事。大事。
僕も山口さんに同感ですけどね。
いや、その、大事って思ってはる人もいると思うんですけど、その、みんなそんなにわかるもんなの？これ、青白ザメだ、青白ザメだ、とか言って。
いや、僕はわかんないです。
わかんないっすよね。
ディープブルーは、僕は見る前は、あいつは青白ザメなんだなって思ってたんですけど、見たら青ザメって言ってたっていう感じなんですよ。うんだから本当映画に出てくるサメはホウジロザメしか出てこないって正直思ってました、
うんうんうんうん、
正直。
というか、こう、実際に人に被害が出てるサメって件数で言うと本当に限られてるので、
はい、
まあ、ホウジロザメとか、まあ、イタチザメとかそういうのは多いですけど、うん、こう、まあ、図鑑とかに人に害を与えるって言われてるサメの中でも、アオザメとか、ヨシキリザメとかヒシュモクザメっていうサメが実際に人間を襲ってるケースって本当に少なくって、
うん、
じゃあそれをやる意味って何なんですかっていうのを、こう問わないと、それを言う必要ってないんですよ。
うん、
だったらもう、純粋に醸造ならって全員ホホジロザメって言った方がまだ楽なんですよ。
うんうんうん、
いやわざわざ言うなよってなんですよ。もうなんだったらホホジロザメとさえ言わなくてもいいんですよね。もうサメでいいわけですよ。
まあ、
そ
うですよね。
映画ジャンルとしては。
うん
で、そこを半端に語るから、なんなんてなるんですよ。
うん、
で、アオザメなんて、このサメジャンルでやってるの本当に限られてるんで、じゃあもうディープブルーですよねってなるわけですよ。
うん
うん、
ああ、じゃあディープブルーのファンなんですね、監督が。
いや、その可能性は全然あると思います。要は、本来の 動物の性質から離れてるものとしてのサメっていうものをやってる可能性あると思うんですけど、ジョーズのサメが本来のホホジョウザメの性質かって言われると全然違うんですけど、いや、そこを、なんというか、真面目なふりするんだったらちゃんとやりきってくれっていう思いがあるんですよね。
そうなんですよね。
いや、真面目なふりしてないと思うけどな。
してる、してる。
してる、してる。僕もしてると思います。
真面目なふりって、もう、
いや、まあ、いや、真面目な、いや、わかんないですけど、逆にそのサメ映画のサメはじゃあ大体ホウジロザメなんですか？
大体そうやと思いますよ。というか、その、ジョーズのサメのイメージを引用してるサメだと思います。例えば、その、シャークネードのサメの品種なんてどうでもいいと思うんですけど、でもやっぱり、あれはやっぱり、ジョーズなんですよ。その、ホホジロザメじゃなくてジョーズなんですよね、あれは。
そうですね。
はい。
じゃあ、青白ザメじゃなくてディープブルーでいいじゃん、これも。
じゃあもう、じゃあもう、言わんくていいんです。もう、なんかサメでいいんですよ。その、真面目なふりすんなっていうのが、この、
いや、真面目なふりはしてないと思いますけどね。いや、わからへん。少なくとも私は真面目には全く見てなかったですけどね。
いや、まあ僕もそれ裏切られましたよ、見てて。この映画は何も真面目じゃないなっていうのを見ながらどんどん崩れ落ちていきましたけど。
まあ、そうですね。まあ、僕に関してはもう、はい、真面目に見るしか、もう、見る目を持てないんで仕方ないんですけど。とはいえ、やっぱり、そう、さっき言った通り、その、突っ込めるところみたいなものを全部最初から綺麗にこう埋めてくるわけじゃないですか。環境問題の話だとか、サメは何もしなければ襲わないみたいな話だとか。
いや、だから、もしかしたらちゃんとしたなんか狙いとか意図がある可能性もありますよね。そこになんか。なんか、ちゃんとした意図というか、制作時の中での辻褄的なものはあるかもしれないですね。
そう。だから、ちょっと思ったのは、その、要求仕様じゃないけど、これはクリアしてねっていうところがすごい厳しくあったのかなって気はして、その監督の作る意図とはまた別にというか。
どこから？
まあ、プロデューサーなのかわかんないですけど、あとネットフリックスなのかわかんないですけど。
ちょっと待って。はいはいはい。
なんか、そのぐらいじゃないと。
あ、プロデューサーが、青白ザメにしろって、圧があったってこと、
まあ、青ザメにするは、監督のあれっぽいけど、例えば、その、太平洋のプラスチックベルトの話を入れてくれたとか、
ああ、いい。
あったんかなって思う気がちょっとしちゃう。
なるほどね。まさかの、環境保護団体が、逆に、バックについてるってこと？
で、うるせえってなって、最後全部冷めれっていう。
そういうこと？
わかんない。わかんない。
それ面白いですね。
だとしたらパンクですけどね。
まさかのスポンサーが
、ね。
なるほど。混乱させてきますね、我々は。
うん、
そのやっぱその、まあ、お便りにも言いました。社会風刺的な側面みたいなのが、うん、まあ、ちょっと入ってるみたいなのが、まあ、ちょっと、それがちょっと真面目に見える要因みたいな感じではあるんですけど。まあ、でもやってることは、そんな、ドヒャーってやるから、いや、まあ、それじゃねえな、これ、みたいな感じっていうか。
いや、でもその、ホラー、まあ、サメ映画ですけど、ホラー映画とかでも、社会風刺っぽいの入れるのってあるあるなんで、うん、あ、それで言ったら、この監督、ホラー畑出身の人なんですけど、
はいはいはいはい。
はいはい。
この監督の、一番、有名なというか、そのホラー界隈では、評価されて、フロンティアっていう作品があるんですけどね。
はいはい
はい。はい、
それも、そう言われたら、社会風刺入ってます。
へぇ
いや、社会風刺というか、そうですね。なんかちょっと暴動が起こって、っていうような入りが、あらすじの入りがちょっとそういう社会派な入りをしてますね。だからそういう監督のもしかしたら作風なのかな、
うん、うん。なのかな。まあ、本当だからパリが舞台で、で、ちょっと社会風刺の入ったとか、社会問題を描いた映画みたいな風だけを切り取るんだったら、まあ、僕がこの間言ったバティモン5とかと一緒みたいなニュアンスになるわけですよ。
うん、
まあ、全然違うんですけど、っていう。なんかちょっと近しいことやろうとして、ちょっとそこにちょっと寄ってる部分はあるから、なんか不思議なバランスですよね。なんかふざけてるんだけど、なんかちょっと変なとこ真面目みたいな感じが、うん、まあ、なかなかない味わいではあって、まあ、面白いですけどね。
なんか、フランスのバカ映画だからなのかわかんないですけどね。そう、なんか、ただのバカ映画ではないというか。
いや、なんかわかんないです。なんかその、こういう映画でみんなが見たいものってね、言ったサメが出てきて、人々を襲うシーンじゃないですか。
うんうんうん。
私、だからその前段の部分って、もう尺伸ばすためだけに作ってると思ってるんで、いかにこう尺をこう稼ぐために話を作れるかみたいな、ところでちょっと作りやすいとなるかもしれない。そういうのを入れた方が。
うん。
うんうん。 この手の映画って自分が綺麗なものが死んでほしいって思いがちょっと詰まってる感覚あるなっていうのを僕は感じてるんですけど、
うん、うんうん、
まあ、例えばまあこうホラー映画で死ぬものの代表といえばチャラけた男女っていうのが一つモチーフとしてあると思うんですけど、
うんうん、
うんうん、
まあそいつらに死んでほしいって思いって重ねてるわけじゃないですか、うん、見てるときって、
うんうんうん、
え、本作で言うとまあ環境保護団体ですよね、まず一つ、
そうですね、うん、
死んでほしい奴らのモチーフとして明らかに愚かしく描かれてますよね。
ああ、それは本当にそう思います。
はい。で、まあ、もう、結局それはいいんですよ、もう。ああ、はいはいって思って見てるからいいんですけど、同時にこの映画って、体制側も愚かしく描いてるんですよね。
うんうんうん。
うんうん。
まあ、具体的に言うと、パリのオリンピックの運営に関わってる体制側の人たちですよね。
うん。
うんうん、うん。市長とかね。そういう奴らも愚かしいっていう。でもそれってもう、なんていうか、こう、社会批判でも何でもなく、もうホラー映画仕草なんですよね、そのあたりって。
あ
まあまあ、それはそうですね。
はい。環境保護団体がひどい目に遭うっていうのも、体制側がひどい目に遭うっていうのも、うん、もうホラー映画仕草ですよ、そのあたりは。
うんうんうん。
別にそのあたりを真面目にやる気なんて微塵もないと思うので、もう、どっちの向きも関係なくコケにしてるんで、もうそれはもうそういうもんやなって見てるんですけど、
うんうん、
いやでも僕それをやるんだったら、サメの生態をふざけて描いてほしくなかったなと思って。
あ、はいはいはい、はい。
そう、人間をバカにするんだったら、サメの生態にだけは真面目に描いてくれたらいいんですよ。
うん。
サメにだけは真面目だって信じられるから。
うん。
もう、人間は全部等しく愚かだけど、サメだけは美しいって言ってほしいんです。
いや、わかりますよ。
サメの美しさの前に、もう人類は等しく醜く愚かである。だから全員サメに食われて死ぬべきだって言ってくれた方がまだマシなんですけど、もうサメも含めてコケにしてるから、
うん、
どこなんて思って。
いや、コケにしてるわけではないと思うんですけど、いや、単純になんていうんですかね、環境保護団体とか、うん、なんかまあ、オリンピックの主催がどうとかっていうのは、私からしたら、いかに、多くの人を登場させる理由付けかっていうところでしかないと思ってるんで。
うわ、餌の数で。
そこに関してはちょっと逆にうまいなって私は見ながら思ったんですね。うんうんうん、集めたぞっていう。うんうん、だってそうじゃないとここにこんなに人集まる理由ないじゃんっていうふ
う
になっちゃうんで、
うん
うん、なんかその理由付けとしてでしか私的にはこう見てなかったんで、うん、うん、なんか、なるほど、うまいなっていうのはあったんですけど。
はい。
まあ、オリンピックとかのところはちょっと皮肉っていうのは入ってるとは思うんですけど。
うん、
うん。
うん。今年オリンピックやる土地でやる映画としてはなかなか尖ってるなと思います。
うん、うん。
本当に。
そう。
だから。いや
いや、なんかこんなに熱く、なんか、語る感じじゃなかったんです
よ。わかる。
そんなになんか、真面目に僕はあんま見てなかったのかな。
もう、なんなら、見終わった後、ほぼ忘れるぐらいの映画でしたよね。
いや、そうなんですよね。まあ、ちょっと まあ、そのオリンピックの風習とか、まあ、気が利いてんなぐらいというか、うん、まあ、ちょっと環境報道団体の感じとかの描き方とか、確かにまあ、劇中見たら確かに、こいつらーってなるみたいな描き方してるとかも、まあ、そういう風に描いてるのはしゃあないかなって感じはしてたんですけど、
うんうんうん、
なんかそんなに、あんま、なんだろうな、そんな熱を、入ってなかったですね。面白かったな、ぐらいだったので。
いや、でも、ちょっと山口さんがおっしゃってることに補足すると、まあ、さっきの青ザメ、宝条ザメ問題になるんですけど、そう。はい、なんか、ね、青ザメってやるのだ、まあ、CG じゃないですか、基本。あそこで映ってるサメって。
うん。
うん、うん。うん。
なんか、発注書間違えたんかなっていうぐらい、なんていうか、形態が違うというか、まあ、CG なら正直いくらでもできるはずなんですよね、そこは。うん、
ああ。まあ、うん、もしかしたらあれなんかな、単純に連携ミス？だって監督、いやわかんないですよ、うん。勝手なこと言うけど、監督とかが、まあ正直そこあんまり分かってなくて、そこそんなこだわりがなかったとしたら、発注した時にサメの CG 作って上がってきて、うん、いいじゃんいいじゃんっていう。わかんない。
ただ、青サメはディープブルーだから青サメと言うけど、みたいな。
そうそうそうそう。うん、
ああ、ありそうだな。そう。
ありそう、ありそう。
ありそうだな。
いや、なんか、自分が担当者やったら、やっちゃいそう。
何を 茶化して何を信じるかっていう、その塩梅の問題だと僕は思うんですよね。
うんうんうん、
で、まず大前提として僕この映画そんな嫌いじゃないです。むしろ面白く見ました。
うんうん、
ただ僕は今、酔ってるんで、変なテンションで喋るんですけど、
はいはいはい、
その、やっぱ本作に足りてないところがあるとしたら何を美しく描くかっていうところに対する信念が僕は足りてないと思うんですよ。
うんうんうん、
で、僕は別に人間のポリシーをどのスタンスが正しいとか正しくないとかっていうのを別にどこにも寄らなくていいと思うんです。もう人類を全部苔にしてもありだと思うんですけど、うん、だったらもうサメのことだけは美しく描こうよって思うんですよね。で、うん、それって例えばゴジラ映画でもう人間はただもうゴジラに踏みつぶされるだけですってなっても、やっぱゴジラを美しく描くべきじゃないですか、そこは、
うんうんうん。
ゴジラ映画を撮るんだったらゴジラのことは信じるべきですよ。
うん、
そこで本作ってサメのこと信じてますかって、サメを信じてないですよねって僕は思ってしまうんですよ。
あのね、山口さんめっちゃいいこと言ってて そう、僕もなんかサメ映画に足りるのはそこなんですよ、全体的に。
うん、
そのサメ映画が全部サメを茶化してるから嫌いなんですよ。
はい、
その、うんうん、ジョーズだったりディープブルーはやっぱりサメに対し、まあジョーズは多少違いというか難しさはあったんですけど、ディープブルーは少なくともサメの美しさを描けてたと僕は思ってます。
はい。
うん。やっぱそこはその造形だったり、うんうんうん、あるいはその、
うん、
そのサメを、がどういうサメで、なんていうか、いるべきかっていうのを、
うん、
その、やっぱ作り手側が意識して作ってる。だからこそアニマトロニクスとかもやっぱりかなり毛が入ってると思うんですよ、見てて。
うん。うん。うん、
それに対して本作は、例えば、その、途中回復してお腹に子供がいるよねっていうシーンあると思うんですけど、うん、あそこで金魚みたいに出てくるんですよ。
うん。うん、
はいはいはい。
サメの胎児そうじゃねえぞっていう、
うん。
うん。そういうなんか細かいところにも愛はないなって感じがすごいして、
うん、
なんなら造形報じるためだし、
うん、
そうなんですよね。で、それって多分サメ映画全般がそうなんですよ、多分。
うん、
で、
うんうんうん、
その、前は多分言ったんですけど、サメ映画って、やっぱサメをただただその陳腐なものとして描きすぎるがゆえに、じゃあこんなやつ殺してもいいよねっていう、そういうその、まあ、社会判断につながりうると思うんですよね。そのスポーツフィッシングの対象になってしまったりだとか。
うん、
それってやっぱりそのスピルバーグがその後にジュラシックパークを撮った時に恐竜を美しく撮ったように、やっぱサメもそう描かれるべきだし、まあだからこそディープブルーは僕は好きなんですけど、ポリコレ的にダメだと言いながらも、
うん、
なんかそれに続く作品ってあんまりもうなんか見なくなったし、本作もそうじゃなかったなっていうちょっと若干の失望感はすごくあります、僕も。
うんうん、なんだろう、僕は本作もう嫌いじゃないということを大前提として、
うん、
作り手が何を信じてるかがわからないっていうのがあって、
うんうん、
その本当に
ちょっとむずいな、
ストーリーなんかどうでもいいと、例えばもう怪獣による破壊が目的なんだったら、それだけを美しく描いてもいいと思うんです。その映画を僕が好きかどうかわかんないですけど、
うん、
だったらサメ映画において美しく描くべきは、サメという生き物に対していかに美しくそれが人間を蹂躙するかっていうのを誠実に描くべきだと思うんですよ。
うんうんうん、
で、まあそれを、例えばジョーズがちゃんとやれてるかと言われると微妙だと思います。
わかりますわかります。
ただ、その、本作はそもそも人間を苔に仕切っているんだから、うん、じゃあサメぐらいは美しく描こうよっていうことに対して、サメという生き物に対してあまりに不誠実だっていうのが、やっぱりどうしても承服しかねるところがあって、
うんうんうんうん、
もう、なんかもう、作り手が頭のおかしいぐらいサメという生き物を崇拝してるぐらいに、やりきってたら僕はこの映画やりきってんなって思えたと思うんですけど、多分、人間のこともバカにしてるし、サメのことももうジャンル的にしか捉えてないと思うんですよ。
うんうんうん、
もう、なんかこう、なんだろうな、悪魔を崇拝するようにサメを崇拝した上でこの映画を撮ってほしいなと思って。だったらあのラスト僕すごい承服できると思うんですけど。
わかりますわかります。
別に、もう全部茶化した上でのあのラストでしょって見ちゃって、
そうそうそう、
この作り手はサメに世界を滅ぼしてほしいと思ってる上でこのラストにすべきじゃねえのって思ったんですよね。
うんうん。そう、いや、わかりますね、それすごく。
いや
僕は割と本気で言ってますからね、これ。
これライドしなくていいっすよ、僕の意見に。
すいません、
ですけど、
うん、
なんというか、その、ジャンルの集合体としてあるジャンル映画があるのは、まあ理解はできるんですけど、
うん、
その、ジャンル性に飲み込まれる、
うんうんうん、
飲み込まれきらない、ここだけは何か信じきってるっ ていう作り手の、崇拝みたいなのを、やっぱ僕はちょっと見たいなとは思ってて、やっぱ最近のゴジラ映画とかは割とそれがあると思ってるんですよ。それは。全般的に。話はぐちゃぐちゃだし、なんかもう人間とかどうでもいいと思ってるけど、この人たちゴジラのことだけはもう徹底的に崇拝しきってるなっていう、狂気が見えると思うんですけど、いや、サメも別に真面目に見てないなって見えちゃうんですよね。
うん、
いやー、なんかそこはもう、なんかジョーズとかディープブルーを超えてきてくれよと思うんすよ。
そうなんですよね。
いや、まあ、あいつらなんてまだにいるだって、俺が本当のサメっていうものを描いてやるって、うん、サメで世界を滅ぼしてやるっていう覚悟で映画を作ってくれよって思うんですけど、
うん、
いや、もう、なんか片手間みたいにパリを浸水してるから、そうじゃなくって、なんか本気で、サメが世界を滅ぼすに値する生き物であるっていうことを信じた上でそれを証明してくれよって、映像でそれを見せてくれよと思うんですけど、もうなんか片手間みたいにやるから、
うん、
なんか、それ作りても別に信じてないでしょって半笑いでやってるんじゃないんですかって思って。
うん、
いやー、なんかこう、B 級映画としては好きですけど、
うん、
なんか全力でベットできないなってそこにどうしても引いてしまうというか、
うんうんうん、
はい。うん、人間を馬鹿にするんだったらサメを信じてくれよって僕は思っちゃいましたね。
うん。
はい。
わかるなぁ。もうお二人が だいぶこう。
いやーあ、そっか。っていう感じ。そっか。っていう。
いやそう、サメファナティックな映画がね、もうちょっと僕もあってもいいと思うんですけどね。まあ、いや、なんかこの話はちょっとだいぶ、うん、奥まで来ちゃったから一回戻りますか。でもまあ、だいぶ話すとこまで話しましたかね。他に、ま、何か触れたいとこってあります？
最大のツッコミポイントなんじゃないかって思ってるんですけど、はい、不発弾爆発したからってあの爆発はねえだろっていう。
そうね。
あんなドッカンドッカン来ますか？いや、わかんないっすっていう。あんの？みたいな。もうなんか、一発爆発したの騒ぎじゃないぐらいの爆発で橋がぶっ壊れたじゃないですか。はい、やべえ、なんじゃこりゃみたいになって。であれはやっぱあれ、川がもう決壊して水浸しってことですか、パリがってことですよね。
なんか、水門って話してましたもんね。だから水門が壊れたんでしょうね、おそらく。
そういうことか。水門が壊れたからああなる。
でも水門が壊れてもああなるかなと思いましたけど。
いや、まあわかんないですけど。ああ。パリも天気の子みたいになって、みたいな感じになったんですけど、そんなことあるかみたいになったんですけど、まあ、なるんかみたいな感じ。なんか、サメ関係ないじゃんってなって、うん、あそこで。ちょっと笑っちゃいましたけど、その落ちかいっていう。
本当爆発落ちみたいな感じでしたもんね、最後。
あれはね、本当に、何やっとんねんって感じがすごいしたけど、面白かった、ね。あれ、
うん。まさかそうなるとは思ってもなかったっていう。
うん、
まあ、別に嬉しくもないんだけど。
いや、そう、確かに不発弾の下りがあったから、うん、あ、聞いてくるんだな、これが、と。思ったら、そういう聞かせ方する、みたいなね。そこがね、いい意味で裏切られました。はい。
なんか結構 SNS でも、ラストああなるとは思ってなかったってみんな言ってますよね。
うん。いや、そうよ。そりゃそうよ、うん、なんか。
そうですね、確かに。ラストはちょっとびっくりしましたね。
うん。
で、そのままエンドロールで、なんていうか、いろんなサメがなぜかみんなでセーヌ川に集まり始めるっていう。
うん。
も含めて、うん、
世界はサメに飲まれていくみたいな、あのエンドロール、
はい、
いやーなんかあれみたいですよね、あの猿の惑星ジェネシスの時のエンドロールみたいって思いましたけど、
僕はあのジュラシックワールドの炎の子を思い浮かびましたね。
あー
いいですよね。
あ
なんかやっぱ炎の子好きだなって改めて
そう
思います。本当に
わかります、
うん、
そうなんですよ。もう炎の王国だからやりたかったのは結構ああいうことってなのかな、ラストだけ見たらって思うんですけど、
うん、
そう、炎の王国はやっぱそこがいいんですよ、本当に。
まあ確かにね、うん、タイトル回収もしてくれるし、
そうそう、
ようこそジュラシックワールドよ、
そう、
あの回収ね、マルコム博士がやるじゃんっていうところで、うん、うわーって思いますよね、っていう。
いやー、そうなんですよね。だからあれはやっぱり恐竜に対するちょっとファナティックさがあるんですよね、あの作り手の方に。
うん、うん。ああ、そうですね。
そんな感じで。
一個拾いたい部分があるかなとしたら、メグザモンスターってい う映画。
はいはいはい。
で、リゾートビーチにたくさん人が泳いでるところに、
はいはい、
こうメガロドンが来ても、うん、ビーチにいる人を襲わないっていうシーンがあって、
はい、
その、ジャンル的なサメ映画をやるんだったら、 あそこで虐殺すべきだろっていう思いがどうしてもあったんですけど、本作、人がいっぱいいる水のところにサメが来たら、ちゃんと全部虐殺していくっていうのを描いてたのは良かったなと思って、
うんうん、
あの、実際のサメがわざわざ人を虐殺するってことはないんですけど、
うん、
あの、ジャンル映画のある種の、まあ、マナーとして虐殺をするっていうのをしてたっていうのはそれは良かったなとは思いました。あの時見れなかったものを今見れたなと思って。
うんうんうん。
うん。しかも仮にも実際にこれからオリンピックが行われようとしてる場所でそれをやってるっていうのは、まあなんか良かったなとは思ったんですけど、
うん、
っていう感じですかね。あそこは、うん。なんかちょっとまあ、大雑把なぐらいに人が死ぬので、
うん、
まあそれは良かったなとは思いました。
うんうんうん。なんか本当パニックスリラー的な、
うん、
あの、見どころでしたよね、あそこはね。
うん。
うん。
その、人が死ぬシステムとしてのサメっていう割り切りをやってるシーンかなとは思ったんですけど、
うんうんうん。
うん。まあ、ちょっとまあそこのバランスは本作微妙かなと思います。もう、人が死ぬシステムとしてのサメを描くんだったら、細かいところの描写、そこ描かない方がいいよねっていう部分もあったりはするので、
うん、
まあ、さじ加減の問題だと思うんですけど。
そうなんですね。多分、あれをやりたかったんだろうなっていうのは非常によくわかるんですけどね。
うん
うんうん、なので、見どころになってるのは確かに見どころとして、まあ、ラストクライマックスだなと思いながら見てましたけど。
はい。
はい。そんな感じですか、皆さん。大丈夫そうですかね。じゃあ、
うん、はい。
それでは、セーヌ川の、これ、水面でいいんですかね。セーヌ川の水面の下にの感想を終わりたいと思います。次回どうしましょうか？
蛇の道ですかね。
あー、なるほど。
どうでしょう？
いいと思います。
なんか、この熱量のね、チャレンジャーズもありですけど、蛇の道行きます？
チャレンジャーズは僕、押したいですけどね。
僕もだいぶ、
まあ、僕も押してますけど、あの、めちゃくちゃ面白かったですけどね。
そう。
蛇の道でもいいと思います。あの、ちょっと実は試写で見たんです
けど、はいはい、
面白かったです。
これ、蛇なんですか？蛇の道なんですかね？これ、どっちなんですかね？
蛇の道で。
蛇の道でいいんですよね。そしたら、じゃあ次回は蛇の道行きますか。で、いいですか？
はい。
はい。大丈夫です。
了解です。じゃあ、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は6月29日土曜日開催です。で、今回山口さんは参加されないんでしたっけ？
はい、私参加しません。
はい。
お願いします。
はい。で、場所はいつも通り大阪の南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。大阪の心斎橋で毎月第2、第4火曜日に山口さんが店長する月にバーちょっと映画の話でも、も合わせてお願いいたします。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回テーマに向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、番組次回テーマは X にて告知をしております。各ご案内は番組説明欄をご確認くださいませ。それでは、映画の話したすぎるラジオ、第172回、セーヌ川の水面の下に、の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。